はい、皆さんこんにちは。日本人の特徴の一つに和を重んじるというのがあると思います。私もその傾向が大変強いと思います。つまり人間関係を大切にするということですね。聖徳太子の17条憲法の第1条は和をもって尊しとなす。素晴らしいことなんですが、これが行き過ぎますと真理を曖昧にしてしまうという欠点もあると思います。本当はこう思ってんだけども、和を壊すことを恐れて本音を言えず、実は心の中に苦々しい思いを持ち続けていた。そして何十年経ってからそれが吹き出すなんていうこともあり得るわけですよね。まあ何でもはっきり言って後腐れがないっていうのとどちらがいいのか、もちろんバランスは大切であろうと思います。クリスチャンっていうと穏やかで議論なんかしないというイメージを持つ人もいらっしゃるかもしれません。どうしてそういうイメージを持つのかなと思うと、クリスチャンがなりたいと思っているイエス様というお方、イエス様に似たものになりたいと私たちは思ってるんですが、イエス様っていう方がそういう方だというイメージを持っている、そういう方もいらっしゃるかもしれません。なぜかっていうと、イエス様は罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと書かれている通り、あんなに鞭打たれてひどいことされてもされるがままになってて十字架で死んでくれたというあの姿を見て、きっと言い返したり激しい気持ちになったりしないのだろうというふうに思っている人がいらっしゃるかもしれません。しかしイエス様がある時、弟子たちを連れてリトリートに行った時に質問されました。人々は私のことを誰だと言っていますかって聞いたんです。それまで約3年間イエス様と一緒に歩いてきた弟子たちがどう答えたか覚えてますか。マタイ16章14節、彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。これが世論の意見でありました。イエス様ってどういう人っていうと、こういう人じゃないっていうことで結構バラバラな意見があったんですが、大変興味深いのはエリアだっていう人もいればエレミアだっていう人もいたんです。二人の共通点は旧約時代の預言者です。でも同じ預言者でもタイプが全然違う。皆さんエリア知ってますか。彼の一番有名な出来事といえば第一列王記18章でバールの預言者450人と戦い天から火を呼び下した。エリアというと激しい預言者、こんなイメージがありますね。エレミアはどうでしょうか。彼の別名知ってますか。エレミアは涙の預言者と呼ばれている。これからエルサレムが崩壊する、バビロンに捕囚として連れて行かれる、そのことを考えると悲しくてハラハラと涙を流して予言をした。イメージが全然違うんですよ。でもイエス様を見てエリアみたいだねっていう人もいれば、エレミアみたいだねっていう人もいるの。つまりイエス様ってすごく幅の広いご人格を持っておられたんだなっていうことが分かり、ただ激しいだけではなく涙をハラハラと流される時もありという方であったことが分かります。つまりユダヤ人ってのは喜怒哀楽がはっきりしているってことです。本当はこう思ってんだけども、それはぐっとこらえて隠しておくなんていうタイプじゃないってことです。私が11年前だと思いますが、ジャカルタ JCF で初めて聖地旅行をしようというふうに思った時に、最初あまりよく分かりませんでしたから、ガイドは会社に任せたんです。 そして向こうに行ってみたら、あてがわれたガイドはイスラム教徒でした。で、行くところ行くところイスラム教の話するから、ちょっといいんだそれはと、我々クリスチャンのツアーだからそれはいいの、いや私はこれを話さないではいられないとかって言ってですね、結構大変な思いしたんです。あ、これはまずいということで、2回目の時にはぜひクリスチャンのガイドにしてくれというふうに会社にお願いをしたら、アラブ人クリスチャンのガイドでした。この人はなかなか良かったね。今振り返ってもヘブライ大学の考古学の PhD をやっていた人で、いろんな質問によく答えてくれました。そして同じイエス様を信じているということでやりやすかった。で、3回目にですね、よし次は初めてメシアニック Jew にお願いしてみよう。いいと思いません？皆さん、今度の聖地旅行はメシアニック Jew がガイドしてくれますって言うと行きたい気持ちになりますよね。私もワクワクしたし楽しみにしていたんです。そして全行程を一人でガイドするっていうスケジュール的にそれができなかったので、二人の方が分担して行うことになったんですが、二人が二人とも決して楽ではありませんでした。結構マイペースですよね。自分の意見はっきり言うしね、こっちが客なんだけどって言いたくなるんだけども、キャラは濃いしね、これらもあんまり言っちゃいけないけど、ユダヤ人って嫌われるよなっていうふうに思っちゃった出来事がありました。それ以降は毎回日本人にお願いしてます。ジャカルタの4回目も日本人。シンガポールの1回目も2回目も3回目も日本人。次回も日本人。私が一番相性がいいのはあんまり話さないガイドです。シンガポールで1回目のガイドはね、安倍首相がイスラエルに行った時にガイドした人なの。だからなかなかの強者で、イスラエル歴30数年よく知ってます。その代わり喋りたい、マイク持ったら話さないで、僕も喋りたいわけですよ。一番大変なのは聞いてた人だと思うけども、バスに乗ってても眠らせない、二人がずっとマイクを取り合って喋り続ける。最後のバスで彼が何て言ったか、皆さん今回のツアーで私はいつもの3分の1しか喋られなかったって言ったんです。で、私もマイクを取って言いました。私も3分の1しか喋られませんでした。これはね、なかなか聞いてる人は大変だなと思いますよね。ですから前回と次回はおとなしい女性の日本人のガイドをお願いし、そして私がたくさん喋らせていただこうというふうに思っています。ちょっと話が横にずれましたけども、ユダヤ人ってのはですね、何かぐっと思いをこらえて心の奥にそれをしまっておくっていうタイプではないっていうことを分かっていただきたくてお話しした内容でありました。もし皆さんがパウロとかバルナバに対して、ああクリスチャンだからきっと穏やかでおとなしい人たちだったんだろうななんて思っていたら、今日の箇所を読んで驚きます。少し復習から入りたいと思いますけども、私たちは3週間かけてエルサレム会議というとても大切な会議を扱ってきました。そこにおいてそれ以降の2000年間のキリスト教の行く末を決める非常に重要な決議事項があったわけです。さあ、決まった後の次の仕事は、ここで決まったことを正確に異邦人信者に伝えるということでありました。ただ手紙を送りゃいいだろうと思ったらそうではない。ちゃんとエルサレム教会から二人の代表を派遣し、その手紙を朗読すると同時に、こういう経緯でこういう結論に達しましたというようにした。その代表として選ばれたのがバルサバと呼ばれるユダとシラスという人でありました。彼らも預言者であったので、アンテオケ教会に行った時にメッセージを語っていただきました。そして信徒を励ましていただきました。その結果、アンテオケ教会は以前の命あふれる躍動感を回復し、着実に成長していったのであります。そしてしばらく時が経った時にパウロは感じた。いよいよ時が来たなと思ったわけですね。もうこのアンテオケ教会を他のリーダーに任せて、もう一回2回目の宣教旅行に出かけることが許される時が来たと感じて、バルナバ、僕はこう思うんだけども君どう思う？と聞いたわけです。バルナバもいいね、 実は僕もそう考えていたんだというやり取りから今日の箇所は始まります。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行ってどうしているか見てこようではありませんか。つまり第二次宣教旅行の彼らなりに考えた当初の目的っていうのは、前回巡ったのと同じ地域に行く、もちろんそのついでにまだ巡ってないところに行って福音が伝えられてないところに福音を伝えるっていうことも目的としていたんだけども、主たる目的は前回訪問してそこでイエス様信じて救われた人たちがまだベイビークリスチャンだから、彼らが元気に信仰生活を送っているかどうかを見て、そして聖書の御言葉から励ましを与えようっていうのが目的であったわけですね。バルナバも大賛成でした。パウロ、僕もそろそろと思ってたよ。ということで二人は意気投合したんです。あることについて話すまでは。何のこと？誰を助手として連れていくかということですね。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れていくつもりであったと書かれています。思い出してください。前回の第一次宣教旅行で彼らはエルサレムで出会ったマルコという若者、なかなか見込みがあるなということでアンテオケに連れて行って、そして宣教旅行の助手として連れて行った。マルコと呼ばれるヨハネ、ちょっと混乱しますが、ヨハネというのはヘブル名、マルコというのはギリシャ名。私たちはここでマルコで統一していきたいと思いますけれども、彼はどういう人であるのかっていうと、使徒の働き十二章でペテロが牢獄に捕らえられて明日殺されるっていう時に天使がやってきて奇跡的な釈放をしてくれたね。あの時ペテロがまず駆けつけた場所がマルコのお母さんのマリアの家であったって書いてます。なぜならばそこでエルサレムのクリスチャンたちが集まって祈っていたから。つまり彼のお母さんマリアさんの家はたくさんのクリスチャンが集まることのできる大邸家宅の主人であり、そして自分の家を教会として用いるように開放するほどに献身的な人であり、そういう素晴らしいお母さんの息子がマルコであったということです。もう一つ大切な情報は何かっていうと、今ここで議論しているバルナバとマルコはいとこ同士だということであります。さあそれを聞いてパウロなんて答えた。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。おいおい冗談は休み休みに行ってくれよバルナバ、お前前回のこと忘れたわけじゃないだろう。この前途中でパンフリアからあいつ帰ってしまったじゃないか。ちょっと思い出してみたいと思いますが、第一次宣教旅行ってのはアンテオケからまずバルナバの故郷であるキプロス島に行った。サラミスから入ってパポスから船出して、そして今のトルコの中央の南部パンフリア地方ってとこまで到着した時に、僕帰りますって言ってマルコがエルサレムに帰っちゃったという経緯があったわけです。そのせいでその後我々どれほど大変だったかとパウロは思ってるわけですね。助手とはいえどもその人が果たすべき役割ってのは大きいわけですよ。二人が伝道に専念するためには今度どっちの方面に行ったらいい、宿はどうする、食べ物はどうする、いろんなことについてお任せできる助手がいるっていうのは非常に重要なことだったんだけども、僕帰りますって帰っちゃったから、その後パウロとバルナバだけでこの小アジアにおける大変な伝道旅行をしなければならなかったということが記憶に新しいので、パウロはその意見に対して反対したんですね。なぜマルコが帰ってしまったのか、聖書は何も言ってないけども考えられる可能性としては、 最初はキプロス島だけだと思ってたら、いや、聖霊がパンフリア地方にも行くように導いておられると二人は受け取り、え、そんなの聞いてないよって思って計画と違ったから帰っちゃったか、それとも聖書をよく読むと最初はね、バルナバとサウロはっていう風に始まっているものが、途中でパウロとその一行はっていう風に主語が変わってくんですよ。つまり旅が進んでいく中でパウロのリーダーシップが発揮されていき、そしてパウロとその一行っていう風になって、今まで自分のいとこのバルナバがリーダーだから僕はついていくけども、まあ、パウロがリーダーじゃなみたいな風に思ったのか、これも聖書は何とも言っていませんから断言はできない。どちらにしましても彼には性格の弱さがあった。いいとこのお坊ちゃんだったんだね。もう大変な旅行が続いていくとね、もう僕つらい、お母さんのところに帰りたいってことでエルサレムに帰っちゃったのかもしれない。パウロはもし今回連れて行って今回もまた途中で投げ出すようなことがあったら大変だと思って、そんな人は連れて行かない方がいいって言ったわけです。でもバルナバっていうのは、彼の名前は本名じゃないね。本名何ですか？ヨセフですよ。バルナバはニックネームです。どういう意味ですか？慰めの子、 Son of Encouragement なんです。だから彼のあだ名が示す通りに、彼は励ます人、慰める人なの。これが彼に与えられていた賜物なんですね。ですから、まあ、相当激しい議論がバルナバとパウロの間でなされたことはわかるんだけども、具体的にどういう議論があったとは聖書に書いてない。だからここからは私のフィクションでありますけれども、私の勝手に考えたシナリオを聞いてください。バルナバがこう言うんです。彼はまだ若いよパウロ、このままだと彼は一生途中で責任を放棄した男というレッテルを貼って生きることになってしまう。それはあまりにもかわいそうだ、もう一度チャンスを与えよう。パウロが言います。人を育てることは素晴らしい、それは僕も認めるよ。しかし別の場面でやってくれないか。宣教旅行は生きるか死ぬかの真剣勝負なんだから。バルナバ、分かってるよパウロ、だからこそ宣教旅行での失敗は宣教旅行で取り返してあげたいんだ。パウロ、そこまでマルコを贔屓するのはやはり彼が君のいとこだからだろう。親戚だからといって特別扱いするのはよくないよ。バルナバ、これだけは言うまいと思って今までぐっと心の中に抑えていたけども、言わせてもらうよ。君がダマスコ途上で改心した後、エルサレムにやってきた時に、弟子たちの仲間に入ろうとしたけれども、みんな君のことを信用しなかった。その時、仲介役を果たして、弟子たちの仲間に入れるようになった、入れるようにしてくれたのは誰だった？一回だけじゃないよ。その後エルサレムで君に対する迫害が起きて、君は故郷のタルソに帰ったね。数年間そのタルソに引きこもっていた君を探し出して、パウロ、アンテオケに素晴らしい働きがあるよ、一緒にやろうって引っ張り出してあげたのは誰だった？君だってあのままだったら教会を迫害した男というレッテルを貼って一生生き続けることになったところだったのに、二度もチャンスが与えられたじゃないか。それは僕が君のことを諦めなかったからだよ。パウロ、私をマルコと一緒にしないでくれ。私の場合はイエス様を信じる前だったから、教会を迫害するっていうことがどれほど悪いことか知らなかったんだ。でもマルコはイエス様を信じてエルサレム教会で十分な訓練を受けた後での話だ。バルナバ、イエス様を信じた後だって失敗することはあるよ。パウロ、そこまで言うか。これほど意見が対立したままで一緒に出発してもう この大切な働きを成し遂げることはできなさそうだな。バルナバ、よろしい。では私はマルコを連れて宣教旅行をすることにするというような、まああくまでも仮定ですけども、こういうやり取りも考えられるかなと思います。まあとにかくですね、激しい反目となり、まあユダヤ人の激しい反目って相当だと思いますよ。その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていったと書かれています。そういえばエルサレム教会のエルサレム会議の時にも激しい論争があったって書いてあるね。でもあの激しい論争の結果、教会は分裂を免れたんですよ。しかし今回の激しい論争はどこまで行っても平行線なの。キリスト教会を一致へと導いたパウロとバルナバともあろう人が、たった二人の間で一致することができなかったのかと私たちは不思議に思います。バルナバはマルコを連れてキプロス、やっぱり自分のふるさとに対する重荷が大きかったんでしょうね。そこに行きました。じゃあパウロはどうしたか。40節パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。はい、前回バルサバと呼ばれるユダ、この人は今回限りですから忘れていいけども、シラスさんはこれからもずっと出てきますので忘れないでくださいねっていうふうにお願いしときましたけども、覚えておられましたでしょうか。つまりエルサレム会議の結果をアンテオケ教会に報告する代表の一人として来たのがシラスでありましたけども、あの時彼がそのように選ばれたということの背後にも神様の導きがあったことがわかりますね。パウロはシラスのメッセージを聞きながら、素晴らしいメッセージだ、この人も宣教師としてきっと用いられる時が来るだろうぐらいに思っていたんでしょう。まさかバルナバが自分とたもとを分かって、私がこのシラスと一緒に新しいチームを作るとは思っていなかったけども、彼はそのようにしたわけです。そしてパウロとシラスはどこに行ったかというと、シリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけたと書いてますね。地図で確認しましょう。今アンテオケにいます。シリアってのはアンテオケを含む州です。キリキアっていうのはパウロの出身地タルソを含む州です。すなわちこの辺を陸路でこうぐーっと行きながら前回行った小アジアに向かおうと。前回は船で行き来しましたけども、今回は陸路で行こうということで向かったわけです。ここから第2次宣教旅行、まあ私たちのこの教会の礼拝説教としてもおそらく 2,3 ヶ月かけてこの第2次宣教旅行を学ぶことになると思います。これまでずっと苦楽を共にしてきたバルナバとパウロ、命まで聞かけて一緒に協力してきた彼らがなんで一致できなかったのっていうふうに思いますが、私がこの箇所を読んでちょっと嬉しかったのは、聖書が綺麗事だけを書いていないっていうことを感謝しました。初代教会には何の問題もありませんでした。それに比べて今日の教会は問題だらけ、初代教会と何が違うんだろうなんていうふうに考えなくてもいいわけです。問題は初代教会の時代からあったし、パウロとバルナバの関係にもあったんだってことです。二人とも譲れなかったのは、僕はこうしたいって言ったからではなくって、これこそが主の御心だと確信してたからです。ものすごく強い確信があったんだろうね。だからたとえ相手の言うことであっても最後まで譲れなかったんです。じゃあ皆さん質問しますけど、どちらが正しかったんでしょうか。バルナバとパウロ、どっちが正しかったんでしょうか。まあこの質問は難しいとして、あなただったらバルナバ側ですか、パウロ側ですか。ちょっと聞いてみたいけど、問題が起こるといけないので手を挙げていただくのはやめておきますが、どちらが正しかったのかということについて聖書は沈黙しております。 だから私たちが勝手にこれはバルナバが正しかったよとかね、パウロが正しかったよっていうことはできません。しかしこの内容から私たちが学ぶことのできる教訓はたくさんあると思います。それに私たちの目を留めていきたいと思います。第一に、この二人はマルコを連れていくかどうかという件に関しては同意できなかったんだけども、だからといって相手の人格を否定したわけではありません。これがね、日本人の一番弱いとこですよ。和を持ってたっとしとするっていうのはいいんだけども、そこで意見が違う、いや僕は君の意見に賛成できないよっていうと、なんかこっちの人格まで否定されたかのように思って、もうあいつとは一生付き合えないみたいなね、それとこれとは話は別でしょって、今のこの議題に関しては一致できなかっただけの話であって、友達関係にまでひびが入ることはないでしょって私たちは思うんだけども、日本人はその辺を分けて考えることがすごく難しくてですね、意見が違うと人格まで違うかのように思い込んでしまうところがあるんだけども、パウロは決してこの後バルナバの主の働き人としての素晴らしさを否定したものではありません。一つの証明としては第一コリント9章6節、それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。ちょっと文脈を説明する必要があると思いますけれども、ここでは人について書いてます。他の人たちは教会の負担で伝道旅行したり、ペトロに至っては教会の負担で奥さん同伴で伝道旅行してたんです。でもパウロはテントを一生懸命作ったり、バルナバも自分で自費で稼いだりして、私とバルナバだけは使徒でありながら宣教師でありながらそういう謝礼をいただく権利がないのでしょうかというふうに問いかけることによって、ここで自分とバルナバという人を並列に置いているわけですね。つまりパウロはバルナバが素晴らしい主の働き人であるという尊敬をここで表しています。2つ目、2人はこの件に関しては一致できなかったんだけども、もうめんどくさい、こんなことなら選挙旅行やめるとかって言わなかったんですよ。それぞれ神様の働きは続けたんです。教会で自分の意見が通らないともうめんどくさい、私神様なんてもう信じない、ちょっと話が飛躍しませんかってね、あの人と意見が合わなかっただけなのになんで神様から離れるのっていうふうに思うんですが、残念ながらそういうことが時々あります。意見が一致しないことが神様から離れることにはつながりません。彼らはこの後も宣教の働きを他のパートナーと一緒に続けたんです。もう一つ、今回学べる中で一番肝心なことはこの後マルコがどうなったかってことです。この後バルナバがマルコを連れてキプロスに行きました。その伝道がどうだったかって使徒の働きに全然書いてないの。で、それはルカの執筆目的と合ってないから書いてないだけの話で、大切でなかったということでは全然ないんです。で、これも推測しかできないけども、おそらくバルナバとマルコのキプロス伝道は大成功だったと思います。そしてマルコは立派に立ち直って、そしてその後主の働き人として大きく用いられるようになります。彼はおそらくまずエルサレムに帰ったでしょうね、お母さんもいるわけだから。その時にこのマルコの立派に成長した姿を見て一番喜んだのは誰でしょうか。おそらくペテロだと思います。ペテロはその後マルコを自分の通訳者とし、また自分の書記として用いるんです。なぜならペテロとパウロっていつも同列に並べられるんだけども、全然出身が違うの。ペテロって漁師だからギリシャ語とかあんまり得意じゃないし、書くのもあんまり得意じゃない。でもパウロはもともと教育しっかり受けてきた人だから言葉も堪能だし、書くのも素晴らしい。だそういうペテロにとって自分の代わりに通訳してくれる人、自分の代わりに書いてくれる人の存在ってすごく大きかったんだけども、その結果生まれたのがマルコの福音書です。 で、マルコっていう人はイエス様とほとんど接点がなかったのに、どうやってマルコの福音書を書けたのかなっていうふうに思うんですが、ペテロから聞いて書いたんです。その時イエス様どうしたんですか、あの時イエス様こうしたんだよっていうふうにペテロが語ってくれるのを聞きながら書いた。だから私たちはマルコの福音書って呼ぶんだけども、実際的にはペテロの福音書と言っても過言ではない。そのペテロが晩年に書いた手紙、第一ペテロの5章13節にマルコが登場します。ご一緒に読みましょう。はい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言ってます。いつの間にマルコペテロの子供になったのかなって思いますけども、テモテのことをパウロが我が子テモテよって言うのと同じように、マルコのことをペテロは私の子マルコって言ってる。しかもよろしくと言っていますってことはペテロと一緒にいるんだね。その行った先でペテロの通訳書記としての役割を果たしてるんだなっていうことがわかります。では肝心のパウロはマルコのことをどう思ったんでしょうか。悔しいけど立派に立ち直りやがってっていうふうに思ったか。でもあれだけはっきり反対しちゃった手前、今さら立派に成長したとは言いたくないなとかね、そんなことは微塵もありません。今回の出来事はエルサレム会議の直後でしょ。エルサレム会議何年って言いましたっけ。紀元49年ですね。この時から約10年後パウロはローマで軟禁状態になるんですよ。まあ牢獄に入るんだけども、ある程度の自由が許される。そこから書いた手紙が獄中書簡っていうんですが、その中の2つにマルコの名前が出てきます。1つはコロサイ4-10、ご一緒に。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。え、マルコどこにいるって。私と一緒にいる。おう、パウロが軟禁状態になっているそのローマにマルコもいてパウロのお手伝いをしているんだということがわかります。さらに同じ時に書かれたピレモンへの手紙24節ご一緒に。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言ってます。ここではパウロは明らかにマルコを我が同労者と呼んでいるではありませんか。これだけじゃありません皆さん。さらにこれから5、6年後パウロがいよいよ最後の手紙を書くとき、パウロは13通手紙書いてますが、最後の手紙何ですか。第二テモテですね。つまり彼の死期が近づいたとき、その第二テモテもしかも最終章の4章11節ご一緒に。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って私と一緒に来てください。誰にお願いしてんの。テモテにお願いしてんでしょ。マルコを連れてきてくれって。なんで。はい、彼は私の務めのために役に立つからです。いい言葉ですね。 He is useful for my ministry。十数年前にはね、そんなん連れていかんって言ったんですけども、今はね、彼は私の働きに役に立つ。どうしてそうなったの皆さん。バルナバが彼を見捨てなかったからでしょ。あの時の議論でバルナバがパウロに一歩譲って、そうだねパウロ、やめておこうかって言ったら、その後のマルコはいなかったんです。じゃあ逆にパウロがそこまで言うかバルナバ、じゃあ分かった連れて行こうって言ったらもっと良かったのかな。第二次宣教旅行ってのはさっき見たように、最初の予定は前回訪問した箇所をもう一回行って励まそうぐらいの内容だったんです。でも常に宣教ってのは精霊の導きがある。 そういう予定で出て行ったんだけども、途中途中で精霊が、いや、こっちだ、いや、こっちだっていう風に導いていくんです。この辺のことは来月ね、非常にエキサイティングな内容を一緒に学ぼうと思っておりますけれども、その結果、当初全然予定していなかったのに、第二次宣教旅行はヨーロッパにまで足を伸ばすことになるんです。ヨーロッパ宣教につながる。つまり予想していたよりもはるかに長期にわたり、厳しい旅路となったんです。もしマルコが同行してたら、また途中で引き返してしまったかもしれない。そうなるとさらに自信を喪失してしまったかもしれない。だから行かなくてよかったんですから。バルナバと一緒にね、キプロスぐらいがちょうどよかったのかもしれない。ということで、あの議論は決して無駄ではなかったんですね。今日私たちはパウロとバルナバの弱さを見た気がしましたけども、何度も言いますように、彼らは自分の意見を押し通したんじゃない。主にある確信を主張したんです。そしてそれが神様の御手の中に入ったときに、逆に用いられたんですよ。本当は一箇所しか行けないはずの伝道旅行が、伝道チームが二つになって、いっぺんに二箇所を回れるようになったんです。そして、マルコとシラスっていう新たな宣教師が誕生するんです。さらに、来週の予告ちょっとしておくと、パウロとシラスで今回出発するでしょ？助手がいないんですよ。助手がいたらいいなと思うの。そして来週、ルステラに行くんです。いい助手が見つかるの、テモテですよ。だから最初からマルコって助手連れてったら、助手の必要性を感じなかったかもしれない。そうすると、パウロとテモテという運命的な出会いもなかったのかもしれない。うわぁ、神様素晴らしいですね。これを読まないではいられない。ローマ8章28節、大きな声で読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。この御言葉はね、災い転じて益となるなんていう軽々しい言葉じゃないんです。ああ、嫌なことだなと思ってたらいつの間にかいいことに変わったわって言うんじゃない。条件がある。神を愛する人々でしょう。パウロとバルナバは神を愛してたんですよ。だからそこまで議論したんですよ。それに対して神様は、すべてのことを働かせて、こんな益を与えてくださった。私たちは人間対人間で何かをしているんじゃない。神様と一緒にさせていただくわけですね。分裂は悲しいことですけども、神様はもうすでに、あの時点で、こうなることを見ておられたんだな。そういう神様の視点、天的視点を、私たちもいただくものでありたいと思います。私たちの神様は回復の神様です。悲しい過去の出来事だけに目を留めているのではなく、主がそこからどんなに素晴らしい未来を作り変えてくださるのか、そこに目を留めて歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、バルナバとパウロが激しく論争し、結局最後まで一致することができず、激しい反目の結果、たもとを分かって別々の行動を取るようになった。ここだけ見ると悲劇でありますが、その十数年後までを見ると、これでよかったんだ。これが最善の決断だったと、みなすことができますから、心から感謝いたします。あなたは私たちの思いをはるかに超えた方。私たちがあなたを愛している限りにおいて、あなたは必ずや益に変えてくださる。そして私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい御業を成し遂げてくださることを今日知ることができましたから感謝いたします。どうか相手にだけ目を留めるのではなく、すべてを益に変えてくださる神様に目を向けて歩いていくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。